はい、3月も中旬を過ぎました。日は暖かくなりまして、すっかり春の訪れを感じます。それでは私の父鳥谷新一郎が書きました私の木の先の前回の続きを読んでまいりたいと思います。韓国への親善旅行1。バチカンから帰って2年後の昭和57年、今度は大阪ユネスコ協会の坂本秀夫事務局長から、教科書問題で揺れている韓国へ行ってもらえないかという話がありました。私はユネスコ協会の会員でもありませんし、どうして私が?と聞きましたら、ソウルにあなたのお友達がおられるはずです。そのお友達と会って話し合いをしていただきたいのですということでした。日韓親善を目的に10月末大阪ユネスコ協会の方20人ほどと韓国へは釜山から入りました。案内は最初教科書問題で日韓両国の間がガタガタしているので行きたくないと言いましたが、だからこそ行くのだと説得して一緒に行きました。また私たちの結婚30年目にあたるので記念にもなると思ったのです。釜山から慶州へ途中通土寺というお寺にお参りしました。私は慶州が好きになりました。この時山の上の磨崖仏を見たり、周りの田んぼや畑のあぜを歩いていて、石ころのようなものを拾ったら、それが日本の弥生時代相当の土器の破片だったりしました。それから甲子へ行き、その地の博物館に、木の先の中学生がこしらえた麦わら細工を持って行きました。その前、慶州の博物館には、バチカンに持参したものと同じ箱を持って行きました。田島の一宮の祭神は、慶州の王子です。その方の流れが今も田島にあります。それで私たちの先祖は、祖先はこちらの国ですと言って、麦わら細工の箱を収めたのです。向こうの方も、あなたはお里帰りですかと言われますので、はい、私たちの先祖は、ここの土地の出身です。歴史の途中ではいろいろなことがありましたが、懐かしい土地ですと、お宮の神様のことを念頭に置いて、あながち間違いでもないことを申しましたら、非常に喜んでくれました。次は、富陽を訪れ、そこの博物館で、李有子さんという学者に出会い、この方のところで古い瓦などを見て、一日を過ごしました。その時、この方が親日家であるため、今回の教科書問題で迫害を受けておられる話を聞き、胸が痛みました。その後私は街道を行く、唐の国紀行を読んで、司馬太郎さんがこの李有子さんと遊ばれていたことを知るのです。人と人との出会いの不思議さを、というものを感じました。今日はここまでにしたいと思います。また次回その続きを読んでまいります。